私の農園でもね、外国の人がお客さんで来ない日ってないぐらいなん
ですよ。おー、すごい。
でそれも偏ってないですよね、いろいろな国の人たちが、
そっか、みんなネットで見てくる感じ。
そうですね、だからアジアの人は確かに多いですね。アジアの人のその経済力とかその行動力ってすごく上がっていますよね。でみんないい人たちですよね。すごくいい人たち、それでヨーロッパの人たちもアメリカの人たちなんかも来ますよね。面白いですよ。
すごい、毎日はすごい、
少しずつですけどね。そうしてそのいながらにしていろいろな国の視点とか考え方とかっていうのも学ぶことができるんですね。だから働く人たちももちろん周りにも増えてきてるんですけど、やっぱりそのじゃあどんな仕事をするのか、どんな受け入れをするのかっていうこともとても大事なことだなと思うですね。一時その例えば労働者として受け入れるっていうような動きって日本の中ではすごくあったですよね。
そうですね、
でもそのやっぱり同じ人間ですからね、同じ人間としてどういうふうにこう受け入れていくか、心を開いていくかって、とっても大事なことだと思いますね。
ね、結局その労働させるためだけに呼んで、こういかに安い賃金で働いてもらうかみたいな、でこう研修しますよって言って呼んだけど、結局そんなにちゃんと研修もせず、こうブラック企業みたいな対応でやった結果、まあ短期間でみんな帰っちゃうとか、まあ日本のイメージ、悪いイメージを持って国に戻っちゃうとか、だそういうのがすごく多かったから、ね、その本当に一部の日本企業とか一部の日本人のせいで、そういうふうになんか日本全体が悪い人みたいなふうに思われちゃうのはすごくもったいないし、っていうのはありますよね。
留学生もね、たくさん今いろいろな国から来て学んでいただいてますよね、でもそのほとんどってやっぱり帰っていってるでしょ、でどうしてかというと、やっぱり日本のまだそこにその受け入れの仕組みができてないから、せっかくさまざまなことを学んで高い技術も得られて、しかも考え方の視点もそれぞれの国の視点で、その日本のことを考えることもできるっていう、その大事な人材が今どんどんどんどん戻っていってしまってるでしょ、そういうこともやっぱりもう少し安いシステムっていうのもしっかりやっぱり作っていく必要があるでしょうね。
そうですよね、まあ、日本は慣れてないからっていうので、ずっと多分ね、なんかこう外国人慣れしてないというか言ってきたけど、もうなんかそんなことも言ってられないから、ね、人口も減ってるし。
そうですね、
It's concerning to think about what it will look likein 20 years, you know, 20 years from now, what will the state of Japan be like, and what will the Inaka look like? You know, it's going to, 20 years will pass, and it's going to look like something, you know, so.
そうですね。農業に関心がある人とかね、農村に暮らしたい人っていう人たちには、今空き家の問題も農地の問題もチャンスですよね。
そうですね。今がチャンス。
農地はすごく安くなってますよ。
なんかいろんな
驚くぐらい。
地方の自治体でこう家をタダでくれるみたいなところもありますもんね。今いろいろ取り組みやってて、結構本当に大きい一軒家とかでもタダで住んでいいですよとか、でそこに10年とか20年とかいたらもう家ごと全部あげるみたいな。なんか結構お得な取り組みやってるところいっぱいあるから、
でも本気でやっぱり暮らしてもらいたいけどね。
そ
のセカンドハウス的な考え方ではなくて、そこにやはり暮らしてしっかり、
もう定住するってことです。
定住をして地域の人たちともしっかりコミュニケーションをしてっていうことがとても大事だとは思いますよね。
確かにある意味チャンスといえばチャンス、興味ある人は。
I look at land on the internet sometimes. Like I'm just like browsing and seeing how much they are. But I like the idea of not being in the middle of the city all the time. I don't think it's good for your health.
Mm-hmm.
You know, I don't think it's good for you mentally either.
Mm.
And ideally, and I think people could live some bit outside of Tokyo in nature and rent an apartment in the city. So you rent a place in the city and you own a place outside of the city. I don't know if that's a good idea, but to me it sounds like a good idea.
So いい idea ですね。
Because if you buy something in the city, it's so wild, it's so, you know, there's so much stuff going on that it's kind of is it okay to, like, you know, own some piece of land in the city? Like, well, what's going to happen to it? The price could go way up or way, you know, you don't really know.
でマイケルみたいになんかこう行こうと思った時に掛川に行けるからいいよね。
うん。
こう東京に住んでるけど家族がいるからとか。
Yeah, it's like,
それは羨ましい。
If I drive at night, it's like 2時間半。
うん。
At night. During the day, it can be bad.
もっと遠い。
Well, it's the tome, so if something happens, you know, 事故とか something,
めっちゃ混んじゃう。
Then it gets crazy.
あの暮らしもやっぱり自然と一体になるっていうことは今も言ってたけど、
うん、
人間性とか大事なものをね、
うん、
しっかりこう持つことができますよね、
うん、
いつもお話しするんだけど自然と人間とのこう距離ってやっぱり近くしていないと人間としての大事な部分っていうのはどんどん知らないうちに失われていってしまうと思うんですよね、
うんうん、
あの人間の中にからこそ中だからこそっていうか人間ってやっぱり自然のものなんですね人間の体は、
うん、
人間の細胞もこう例えば人によって言い方違うけど、
うん、
こう変化して変わっていってしまうでしょ中には2年で変わるという人がいたり、うん、もっとそれは短いんで3ヶ月で変わるなんていう人もいるし、うん、あのいろいろ食べているもの生活しているもの考えていることによって人ってどんどん変わるし変化して吸収していきますからね、
うん、
せっかくこう生きているチャンスですからその人生のチャンスの中でできるだけ自然と一体になって暮らすようにした方がいいと思いますね、
yeah. I think that's such an important message that is lost、specifically on my generation of people but like the celebrity stuff and the television and all the entertainment you know the TV shows we watch and all of this stuff the world is so much bigger than even human understanding like it's like the you know we're on this planet and it's seemingly alive and there are a bunch of other planets and we're floating through space and we kind of get distracted with like the human made stuff and we kind of start to think of ourselves as like separate from nature you know、うん、
そうだねなんか特にやっぱり都会に暮らしててこう家と会社の往復だけとかしてると完全になんか、ね、自分が動物だっていうことを忘れちゃうっていうか、うん、簡単に忘れちゃいますよね
生きていく上での知恵っていうのもやっぱり自然と接する部分っていうのがこう常にやっぱりあって磨いていくっていうことが大事で例えば焚き火ってしたことあります？
焚き火？ Bonfire、
うん、ファイヤーで火をこう燃やしてみるとか、like、寒い時に火に当たってみるとか、
うん、
例えばご飯を食べる時に火でご飯を炊いて食べてみるとか、まあ、キャンプ好きな人はあるかもしれないけど、うん、でもキャンプに行ったって最近さそのなんかガスバーナーみたいな、
便利グッズいっぱいあるから
そういうのを持って行って、
うん、
なんかそれがあのトレンドであのファッショナブルでいいかのようななるんですけど火でご飯炊けなかったら だって災害起きた時困りますよ。
うん、
うん、例えばお鍋でご飯を炊くとか、みんなあれでしょ、あの、ホットプレートじゃなくてあの電気ののを最近使うでしょ。
そうですね、うん、炊飯器、
電気の炊飯器とか、それからあの
IH
のね、
うん、
ね、もので料理もするでしょ。でもガスだってあまり使う人って、
そうです
ね、減ってきてますよね、徐々に減ってきてますね。でもやっぱり火を使ってっていうのは、あの時々うちの農園でもイベントで火を使って何かをするってやるんですけどね。もちろん安全性を追求してそのやるんですが、うん、あの火を見たことのない子どもたちってたくさんいますよね。
でもそっか、家が IH で、
IH でみんな行って
とかだとね、で親が例えばタバコも電子タバコとかだったりとかすると火を見る機会が確かに全然ない子もいるのか。
でその釜で自動でご飯、ボタンを押すことご飯出す、炊くときは分かるけど、
うん、
やっぱりそれがお鍋であったり、じゃあ例えばお鍋がないときどうするかとか、
うん、
っていうことを考えたときね、やっぱり生き抜いていく知恵みたいなものがあって、それがすごく実はゲームみたいに面白いこともあるんですよ。
うん、サバイバル能力、うん、
竹使ってご飯炊くとかね、
あ
火炊いて竹使ってご飯炊く。
I used to、I was in the Boy Scouts when I was small, so we would go camping and they teach you these survival skills andyou get a stick and you sharpen the stick and you put food on the stick and you skewer it and you use a campfire to cook it and it's like the stuff that humans did thousands and thousands of years ago. You can still do it, but it's so much easier for people to, you know, hit the microwave button. Like microwaves are ridiculous, but you buy the plastic box at konbini, you put it in this box, right? And then you press a button, beep, and then it's like 15 seconds later, it's like ching, and then you just take it out and you open this plastic container and it's like food. You don't know where it came from or who made it or when it was made or what was sprayed on it or anything. And the difference between that and like cooking something with the fire is like you don't have the connection to your food. You're just, you know, microwave it. You're just eating while you're watching TV. Like, who cares?
Yeah.
Right?
だからボーイスカウトすごいいいと思う。自分が子供できたら絶対入れたいもん、ボーイスカウト。
Yeah, it teaches you about
human skill,
the fact that you could die. Because you go to nature, right? It's like, don't go too far away. And you're a kid, so you kind of go far away, and it's like, oh, I'm kind of far. And you kind of learn this idea of like, nature is like real. Like, you're not protected all the time, you know? And you learn directions, like how to use a map. And north, south, and navigational stuff. I think that stuff is like really important too. Like when you're a kid, is to learn how to use a map, like what, you know, how to figure out which way is north, and you know the sun comes up in the east and sets. You know, you should know that.
Yeah.
That's like really basic human. Like no human adult, you know, 50,000 years ago wouldn't know this stuff, right?
Yeah.
They would all know, right?
Yeah.
But now you come out of the station, it's like, where am I? You like,
open もう私そういうサバイバルスキルがもうゼロというかマイナスだもんだから。
今日もね、ここ来るときに駅から降りたでしょ。普通だったらすぐ太陽とか明るさの方向で、それから植物の生息してる木の形で、南北、東西南北分かるんですよ。
すごい。
でもここ来たら分からないんですね。
建物しかないから。
そう、反対に向かって歩いてました。
あ、そっか。
It looks the same around here.
だから平野さんのナビゲーション能力が狂わされちゃうの、港区だと。
But here you can't tell where like the intersection is just like a perfect cross like this, and then you come out at the intersection and it's like It kind of looks the same.
Yeah.
Right?
そっか。
そうね。都会には暮らせないね。
そっか。いや、生まれてこの方はその東西南北が分かった試しがないですもん、私は逆に、
自然の中でもですか。
そうですね。だからもうあの結構あの男の人とか特に今北はあっちだからとか分かってるじゃないですか、常に。だからそれは全然その感覚が分かんないっていうか、そんなこと分かるんだみたいな感じ。
It's important though, and I kind of feel weird if I don't know, if I don't have a good sense of like where stuff is, or where, you know, like you go inside of a building, right? Inside of a building, but it's just, you know, there's just some stuff around you, but you're still somewhere. Like, you know, what we feel like once you go inside of a building,You don't have a location. You're just like inside the building.
Right.
Do you know what I'm saying?
Yeah, yeah, yeah.
Isn't that...
yeah, this like weird illusion.
Yeah, it's like you're inside of the building. And so now like your orientation doesn't matter and like it doesn't... I don't know.
Yeah.
So you can like sitting where we are right now, you can just imagine that the building is clear and then you can see like where we are.
すごいね。
Because if there was like a fire or something, you'd have to get out of the building and then head some direction.
Yeah, yeah, yeah.
Right? But right now, it's just like the moment you exit the building, it's like you've like teleported into this place.
確かに。
Yeah.
常にそういう感じで生きてるもん、私。だから動物的な感覚がもうなくなっちゃった。
Like if you're in nature and you want to go somewhere, like you see everything on the way there, you know, like I'm going to go to that mountain. You see everything on the way there. But now we, you know, you jump in a bus or you jump in the subway train and you don't see anything. You just come out of the earth. You're like Mogura, right? We're all Mogura now.
そうね。でもその子供で火見たことない子が結構いるっていうのが今いまだにちょっとまた衝撃を受けてる。
It's mesmerizing, like fire is. You know, when you look at fire, it's so beautiful. You know, I feel like I can just stare at fire for hours.
でも確かにあのアルコールランプも今学校で使わない。って言いますよね、
使っちゃいけなくなってるんじゃないかと思いますね。
なんか危ないからだねって、
例えばレストランでもね、本当の炭とか火を使ったらいけなくなってきてますよね。今そういうになってるんですね。だから私のところバーベキューやれるところもあるんですよ。たくさんの人たちが入れるんですけど、そのバーベキューやれるところには結構実際に炭を炊いて、その上に鉄板のしたりしてやるっていうことが経験がないからっていうことで興味を持って来てくれる人って逆にいるんですね。
へえ、そっか、火起こし体験みたいな。そっか、
いろいろなことがやっぱり、ね、自然の中でその不思議さを知るとか、その火見てたってやっぱり楽しいですよね。
そうですよね。
火は生きてるなって思うし、あの危ないとこでそんな焚き火なんかやっちゃう困るけどね。今環境やダイオキシンの問題もあるしするんだけど、
まあ、コントロールされた場所であれば、ね、別に問題ないか。
They have a rule about using like 焚き火台 where you don't put the fire on the soil directly.In some places, you have to use a stand for the fire.
なんか火事を防ぐためってこと?
Because it like damages the soil or something.
とか多分下にこのグリーンとかなんかがあったりするとグリーンメンテナンスで問題があるということがあるかもしれないね。
東京だと結構 あのミッドタウンとかもそうだけど芝生のメンテナンスがまずすごく大変じゃないですか。だから芝生が公園とかにあるんだけどそこに入っちゃいけませんみたいな、観賞用の芝生みたいな、なんかそういうの結構多いよね。
それは残念ですね。
そうだからすごい寝っ転がったら気持ちよさそうなんだけど入っちゃダメみたいな、見た目だけのためとか。だからそうだね、ちょっと地方に行きたいよ、行きたくなるね。自然の中に行きたくなる。
でその自然の中に行ってもあんまり人工的にその自然が作られたところっていうのはやっぱりダメですよね。本当の自然がやっぱりそういうところに関わる必要性があって、なんかこう恐怖感なんかも感じることは、自分の例えばその農園の中には広い広大な森があるんですけど、
はい、
その森を何か仕事で遅くなって夕方になって歩いて通らなきゃならないとか、
あ、
っていうことがあると、なんか昼の日中通るのと夕方とか夜通るのはものすごく大きな違いで、もう周りの植物も動物も全てを私のことを見てるみたいな感覚ってあるんですね。それはもうハンドレッドじゃなくてセブラルサウザンズアイがこちらを見てる、その注目してるっていうか、そこになんか妙な緊張感がキュンとして通ったりするっていうことあるですよね。星空なんかもそうですね、星空もものすごくやっぱり、あの私たちのところにいると別に不思議な感じしないんだけど、よく大学生がゼミかなんかのグループでよく私のところに来て、あの山の上にあるキャビンにこう泊まったりして研修してるんですけど、で多くの学生がね涙流してるんですね、星見て。星見たことないのかなとかって思うんだけど、その星がこんなに星があるんだっていうことを見ることによって、なんか自分も地球の中で生きてるとかって、こう自然の中で生きている一つのこの自分の大切な命なんだっていうことを改めてこう感じるって言って、涙まで流さなくてもいいと思うんだけど、
でもこの辺全然見えないから
感激して涙流してますね。
But I felt that really strongly when I went to Mauna Kea in Hawaii and saw the Milky Way from thereYou know, and it is like really profound for people to see the stars. Like you're like the eyes thing. Like you feel all those eyes when you're walking through the forest. When you look out into space and you see all those stars, and each star has like around two or three planets, and those planets are alive, just like our planet is alive. Well, some of them are, and those planets have, you know, farmers.And they have animals of some variety, and when you're standing there and you're looking out at space, it's like if you can have that idea while you're looking at it, it's really like shocking, you know, it's really like profound, I think.
Yeah.
It's like because someone else is looking back at your star and thinking about your planet at the same time.And there is some sort of weird connection that could be there. If you think about that person, that hypothetical alien person, if you think about them, that they're looking at you, and you think about the fact that they could be thinking about you looking at them, you know.
Yeah.
Right? It's like...
そうね。面白いね。不思議。不思議なことは面白いですね。
なんかその地球が宇宙の中にあるっていうこと自体もやっぱり星が見えないとなかなかこう、まあもともと実感しづらいのに加えて、ね、星が見えないとさらにこうね、なんかなんだろう、空が屋根みたいな感じに感じてきちゃうから、それがこうバッと突き抜けて大量の星が見えるとやっぱりなんか、あ、宇宙にいるんだ自分ってっていう。
だって全くこう管理どころじゃなくて手が届かない世界ですよね。
そうですね、
人間がね、
もう
人間はこうして特に都会はみんな建物や公園や 全てのものを人間がこうコントロールしてるような、
うん、
社会の仕組みを作ってるでしょ、
うん、
で確かアメリカで、アリゾナにあるあのバイオスフィア2っていうあの第二の地球っていうその世界を作って、それはまあ将来宇宙ステーションにしよう作るための、まあ、準備でそういうことをやったプロジェクトがあるんですね。で私そこに行くの大好きなんですけど、
うん、
あのアリゾナのチューソンの近くにありますね。でそこは地球のかある環境、あらゆる環境をみんなこうその空間の中に作って、
うん、
ものすごく大きな建物なんですが、その中にその湿地帯や砂漠や亜熱帯やいろんなもの、それから海の空間も作ったりして、でその中に人間もこう入って、あるチームでこうチームを送って、そこにこう何年か暮らす、何年か暮らそうと思って入ったんですけど、で全部その中で自給自足という、
うん、
そのまさに小さな地球をそこの空間に作って、うん、そういうチャレンジしたんですけど2年でダメになったんですね。
うん、
うん、それは植物一つとってもそのある空間を閉鎖的に作ったから、例えば中で風が吹かないんです。
あ、
風が吹かないと、風が吹くことによって植物は生きていくっていうことがあったりするんですね。
うん、
で人間も何でも自分たちで全て作り出していけると。も例えば、ピザを食べたい中にあった人です。外の世界と全然違う、食料全部自給自足ですからね、
うん、
ピザを作るためにはチーズを上にこうつけたいでしょ、トッピングしたいでしょ、うん、ただチーズを確保しなきゃいけない。でヤギが一緒に暮らしていたんですよ。ただヤギからミルクを絞らなきゃいけない、
うん、
でもヤギは妊娠して出産して初めてミルクができるわけですね、うん、そうするとそのいわゆる妊娠して出産してっていうまで時間がかかる。ピザ一つ食べるのに先ほどの15秒の世界じゃないけどね、うん、そうじゃなくてそこにその何ヶ月も言ってみれば年数がかかるわけですね、
うん、
1枚のピザを食べるために、
うん、
というその本当にそこに対してのこの時間とかいろんな軸が違いが分かってきて、結局あとは人間関係がそうした中で、
うん、
狭い空間の中で決まった人たちだけがいるから、うん、うまくいかなくなって、あのチームは大変なことになって、まあ、2年でプロジェクトは何十年かやろうとしたのが休止したという話を聞きましたけどね。
そっか、なんか多分番組でも何回か話したことあるんですけど、その乳製品、それこそやっぱり、はい、あの常にこう妊娠させて、妊娠出産を繰り返させることによって牛乳ができて、そこからまあチーズなりヨーグルトなり加工してとか、だそれもこうなんだろう、そのどこかで牛が常に妊娠出産させられてるっていうのがあんまりこう、まあ、普通に暮らしてると見えないから、でもそれをよく考えると本当にこうコンビニとかスーパーとかで24時間営業で大量に乳製品が売ってるっていう状態ってすごいことじゃないですか。
すごいことです ね、
ね、すごい、しかも結構安くなってしまってるというか、だからこう値段と手に入りやすさと、そこまでの、あの、まあ、手に入れるための能力、あ、労力なり、その動物が、あの、経験してるとか、まあ、経験させられてることがあまり見合ってないというか、だからすごい状態ですよね。
そうですね。
なんか本来だったら本当にピザ食べたいと思ったらそれぐらい待たないといけないぐらいのなんか貴重なものであるはずが、
うん、
なんかこう工場みたいになってるからまあね、いつでも今は手に入るけど、
うん、Well, it's, it, I think it's on some level amazing that so many people can collaborate, you know, and contribute so many different thingsTo make something like a pizza. If you look at a pizza menu, if you look at the number of different ingredients on a pizza menu, it's crazy.
Yeah.
And all the different places that all those little things came from, it's like, oh, you want olives on your pizza? Well, we have these, you know, there's some crazy thing involved to get
yeah.
the olives and all, you know, each little thing on your pizza.
Yeah.
Right? Like, you don't, you can't just, I don't know, there's no way to get those ingredients without doing that whole natural thing that, you know.
すごいよね。だから、例えばそのピザ1枚にオリーブがそれこそ2個乗ってるとしてスライスされて、
mm.
なんかそれが本来だったらこう空輸されてるコストとかエネルギーとかもあるわけだけど、別にそれにお金払ってるわけじゃないから気づかずにね、こうピザ1枚の値段としてすごい安く手に入れてるけど、
mm. Well, I was just to make these like、
ね、すごいね、ブルーベリー
couple of blueberries took forever.
家で収穫した
やつ。 It's a lot of like human laborIt's really しょぼい。This is
でもテントウムシまで取ってきたんだもんね。それがここに集約されている。
Yeah.
ブルーベリーは難しいですよ。
お、oh, じゃあすごいじゃん。
Mm. はい。特に土を好むっていうか、
mm.
あのよく土も人間の体もそうだけど、
mm.
酸性、中性、アルカリ性。あった時に酸性の土でしかできないんですね。
へ
え、育たないんですね。
そうなんだ。
Yeah, I had to get the blueberry
用の土。
の土。Yeah,
そうか。
Very specific.
それ買ってきたんですか、土を。
Yeah, it says blueberry 用。
ああ、そうですか。そうなんですか。そういう仕事もあるんですね。
もうそれさえ買えば大丈夫みたいな。すごいね、でも綺麗な実ができた、ちゃんと。
いや、
yeah. 自然の鳥だってこれ狙ってますからね。
だからちゃんとここまでできたのがすごいじゃん。
気がつかないと全部食べられちゃいます。い
や、yeah, birds are coming and
OK
and, yeah so、okay. scary
うちもレモンできるといいな今年。どうなん、なんかどうなんだろう。
太陽の光ですね。
うーん、
重要なのはね、レモンに。
そっか、うん、うちに来た年はあのもともとちょっとなってるやつを買ったので、そのまま結構いっぱい収穫できたんですけど、去年冬で葉っぱが全部落ちちゃって、で全然できなくて、で今年はリベンジであのちゃんと布をかけて冬、
はいはい、
あったかくしてたんですけど、そしたら今度この虫の被害にあすごい難しい。
あの光によって光合成が図られて、それによって花芽の分化、いわゆる花芽の分化っていうのは、うん、花を咲かせるためのこのエネルギーが蓄えられて、そこにその花を咲かせるための組織ができる、細胞ができるんですね、
うん、
それには太陽の光ってレモンの場合とても大事だから、うん、例えばポットの周りに白いものを引くとか、キラキラ反射する、
なるほど、
アルミ箔みたいなものがあればそれを下に置くことによって光の反射の光も無駄なく使う。
おお、うん、やりますそれ、やろう。そっか、そうなかなか難しい。しかもそう知り合いでそういうのを教えてくれる人がいないから。
That's true. Nobody knows anything in Tokyo.
そうなの。
花を咲かせたいと思うのはね、人間も恋をしたいって思うのと一緒なんですよ。
お、
そういうその気持ちに育たないと、そういう環境に置かないとならないので、意識しなくなるんですね。
そっか。その気持ちになってもらわないといけない。
で、花が咲いても花が輝いてキラキラ咲くという環境に置く必要があって、それがいい環境でないと花は、花もつかない場合もあるんだけど、花が咲いてもぼーっと眠そうに咲くんですね。
うーん、
ぼーっと眠そうに咲いたらミツバチだって飛んでこない。ミツバチ最近減っちゃったんですけどね。
ねえ、なんか、うん、聞きますよね、ずっともう絶滅の危機みたいな感じで、
うん、ミツバチが減りましたね。
Is that a problem here as well? Like in Japan, it's a
Isn't that like a global problem?
Well, it started in Europe, right?
なんか殺虫剤とかもあってすごい死んじゃってるっていうのをよく読むんですけど、
まあホルモンとかなんかが、ミツバチ自体の中にあるホルモンが変わったとかね、 そういうこともあるだろうし、外来系の強いミツバチみたいなものがその領域を拡大して、特に日本のミツバチは減ってるし、そうでなくてもう外来のミツバチだって減っているんですね。あの以前20年前ぐらいまでは、例えばキュウリ畑の中にいると、その花の咲いてる時っていうのは周りが全部音がしたんですよ。ゴーッというかブーッというか、ものすごい音がした。
大量にいた、
そのぐらいミツバチがいつもこう飛んできてたんですね。最近はそういうことが
ない、
チラチラと1日いても数匹しか見ないとかね。
わー、 I saw some research saying that、light pollution is、destroying insect populations. So like it's too bright at nighttime. And when it's too bright, then certain insects, their cycles get messed up. And I don't know how it works specifically, but I guess it's supposed to be really dark at night. Otherwise, insects get confused and they can't survive as well. So,
そういうのもあるかもね。だから人間の行動というか。でも20年でそこまで減っちゃうっていうのはすごいですよね。
そうですね。で、変な新しい虫が出てきたりするっていうのもあるんですね。
変な新しい虫、
例えばキウイフルーツにもね、キウイヒメヨコバイってキウイの名前がついちゃった虫が出てきたんですね。
キウイヒメヨコバイ、
そう、小さな虫なんですけどね、繁殖力がすごいんですよ。
なんか飛ぶ感じのやつ
ですか？飛ぶんです。小さいです。だから人間に害は与えないです。でもキウイにとっては大変ですね。
あ、そうなんだ。
葉っぱの後ろをこうちょこちょこあの刺していくっていうか、だから果実にも影響、ほんの2ミリぐらい長さが、小さいんですけどね、迷惑なんですね。
When did that appear? Like that wasn't a problem before?
5年前ぐらいから、
すごい新しい
な。新しいですね。
どこから来たんだろう。
どこから来たんでしょうかね。
分かんないんだ。
Did that bug exist in Japan before or?
Before はなかったけど、ちょうどね、まあお米にもつくウンカってよく小さな虫がいたんですけど、ウンカはもうちょっと太いんですけど、細いですね。
へえ、それはなんか葉っぱを刺してその全体をあのダメージを与えてしまう
という か、葉っぱの中の養分を吸うから幹にはつかないんです。葉っぱにつくんですね。で、葉っぱも表にはつかない、葉っぱの裏側につくんですよ。雨は防げて、でそこに気持ちよく暮らしていけて、ちょうど毛も生えてるからどっか落ちちゃわないし、
そっかそっか、
で葉っぱの中の樹液をいわゆる生きていくために吸うんですね。吸うことによってやっぱり植物の光合成をする力、気候っていうのは裏側についてますから、その能力が落ちてくる。
弱っちゃう。
そうすると弱るまでいかないけど、果実の成長がちょっと、葉っぱが弱くなると果実の成長が鈍くなる。
よくなる。そっか。どっから来たんだろうね。
In the future, do you expect there to be more new bugs?
それはあると思いますよ。だからその自然の変化に合わせて、そこにある植物の変化にも合わせて、そこに合う虫というか生命群が出てくるでしょうね。
でも大変ですよね。だからそうやって、
でもそうして生き抜いていくし。あのキウイフルーツは、まあ、恐竜のいたジュラ紀からずっとこの地球上にあるわけですからね、どこかでこう命は育んで行ってもらうことは期待はしますけど、だから変化をしてまた植物もそれに合うような植物がまた生き残っていく、そしてまたその種を継承していくというふうになっていくんだと思いますね。
そっか、
そ
っか。でもなんか育ててる側もでもどんどんアジャストしていかないといけないから、そのね、新しい虫とかがどんどん出てきちゃうと大変ですよね。
So the nature outside of the farm is also dealing with these new mushi, right?
Mm.
そうね。あの、そうして多分新しく生まれて来ているでしょうね。新しい種が。
Mm.
ね、だからそれによって全体的にどういうふうに変わってるかっていうのは分かんないからあれだけど、mm. ずっとそうやって変化はしてるってことですもんね。
そう、まあ長い地球の歴史の中でもそうやって、ね、40億年以上もあるわけだから、いろんな生物がこう誕生してきたり、人間だってそのそうですよね、人間っていう。
But right now we have humans like transporting food and transporting things over across the ocean, and so like they found earlier this year that there are these frogs that showed up in MadagascarAnd the frogs are like eating everything, right? In Madagascar. But the frogs just, they jumped on some boat that was like shipping food or something to Madagascar. But because we have like airplanes and boats and stuff going from country to country so much now, it seems like there's higher rate of new species being introduced.
まあ、そういうことによる影響も、あのすごくあると思うんですよ。最近アリも入ってますよね。
あね
よ
くあ
のコンテナの中でヒアリが発見されたとか、ある時はその毒蜘蛛がやっぱり港で発見されたとか、そのランバーにその海外の蜘蛛がくっついていたとかね。だから病気も虫もいろいろのありとあらゆるものが、そうですね。
情報も。
そうだって動物だってその例えば鳥インフルエンザも、あの口蹄疫もいろんなものがやっぱりみんなこう広がっていくわけですね。だから今は日本の中だけでどうっていうことがやっぱりできないですよね。一つの大きな地球のフィールドでのプロジェクトとしてその対応策っていうのは必要になってくるんじゃないですかね。
そっか。なんか今後こういうキウイを作ろうとしてるみたいななんかあります？
あの個性、やっぱり個性は欲しいね。
個性、
そう、今までも個性のあるものがあったけど、それが例えば弱くなって作っていくうちにどんどん弱くなっていって、この生産性が落ちてきて、それやめざるを得ないっていうのもできてきてるんですよ。たくさんの研究をやっぱりやってるし、新しい品種を生み出していますので、その中ではやっぱり難しいですね、次々に。だから、どんなものが面白そうっていうと、やっぱり大きなあの毛のあるキウイ食べられるって言ったけど、毛のなくて大きなキウイフルーツってできるといいよね。
もっと食べやすい、
食べやすいね、ダイレクトに。
そっかそっか。か毛がないやつの方が難しいんですよね。なんか弱い。
弱いですよね。
それの大きいやつ。
それから色もやっぱりもう少しこうカラフルにいろいろあった方がいいですね。
そっか。楽しみですね。でも。
そうですね。
時間かかる
分、でも時間かかるし、自分の残された人生の中であと何回チャンスがあるかとかね。やっぱりキウイの新しい品種を作り出すっていうのは、そのクロスポリネーションして、その新しいっていうかできた果実の中の種を取り出して、それをまいて発芽させて、そこから何年っていう繰り返しですから、
もう平気で何十年とかかかるわけですよね、その1個に対して。
そうですね。それを、まあ、あの同時にいくつもの品種をこうやっていくわけですけどね。
すごい忍耐力が必要ですよね。でもなんかすぐ結果が出ないというか、
あのその時間を計算しすぎてしまう人はダメですよね。
待てないってなっちゃう。
そう、それからやっぱりそこにそのすごく面白さを感じないと。あの多くの人がやっぱりね、育種研究ってやったらダメだってよく言う人がいます。そこにその世界にはまってしまうんですね。 その面白く不思議な世界が、
うん、
でひょっとしたらですね、神がかったことかもしれない、新しい品種を出していくっていうことは、
うん、
まあ、自然の中で本当はミツバチの話もさっきしてたけど、風とかミツバチとかが自然にその飛んで、このオスの木とメスの木が受粉されて、そしてそれが地上に落ちたり、鳥がついばんで食べて、鳥のお腹の中を通って発芽しやすくなって地上で発芽する。でも地上に発芽した時に下に例えば羊がいてパクって食べちゃったりで、
うん、
何か動物がそれを食べてしまうと、そこにはもうせっかく出た新しい可能性もなくなってしまうわけですね。そういう中でこう生き残っていく、かなりサバイバルなことであるわけで、それをまあ人工的に自然の長いスパンで100年いやもっと1000年とかっていう中でやるようなことを人工的にこのやってみてるわけですね。
うん、だから自然の中で起こり得たかもしれない奇跡を人工的に起こすみたいなことです
よね。その機械を、たくさん与えてるっていうか、機械をたくさん持っているっていうことですね。
うん、面白い。ちょっと行きたい。キウイフルーツカントリージャパン。
はい。
I think it's so cool how you have such an intimate relationship with plants and yeah. with food and with
animals.
And with animals, really the earth. You know, you have a really good relationship with the planet. Whereas, you know, a lot of us are starting to lose track of that. And I'm not really sure, like, what we should do about it. You know, like, how do you, I mean, is it a perspective? Like, what do you feel like the planet, like Earth, is alive? Like, how do you, because there's a growing, like most modern secular people think that the earth is a thing, you know, the earth is dead, that nature doesn't say anything to us, you know, right? And that's kind of a growing feeling that human beings have. But, you know, do you have some kind of spirituality with nature, or like a, I don't want to say like a religion, but like what do you believe about like our relationship with the world?
もうそのスピリチュアルな感覚っていうのはすごくこう感じることっていっぱいありますよね。この自然と一体になっている、という気持ち、山と一緒だったり太陽と一緒だったり、雨と一緒だったりね、
なんかこう管理してるっていうよりは共存してるっていうことですよね。自然と
共存してるし、どちらかっていうと生かされているんですよね。仕事自体がいろいろな脅威は常に受けるわけですよ。例えば台風であったり、その雨が1ヶ月以上も降らないようなことであったり、でそれはものすごく脅威であるし、時には農業自体、私のやってる仕事自体が継続できなくなるという状況も起きてくるかもしれない。それ油断するとそうですね。でもそこのものすごく今度エネルギーをいただいてますよね。太陽も雨も土も虫の力も植物の力も、だからやっぱりその中でこうバランスというか、やっぱり少しこう謙虚な気持ちって持っていないと、この仕事の中でこう自分は生かされないなっていうことをいつも感じますよね。だから最大の脅威と最大の恩恵を常に受けている。幸せですね。
すごい。そっか、もうちょっとだから 都会の人も自然と触れ合う機会をどうにか意識してこう持つことによって、なんか自分の、まあ、それこそそういう謙虚さとか、なんかこう人間本位の世界じゃないっていうのを思い出すためにも、こう定期的にな
んか悔しいことっていっぱい起きるよね、やっぱり自然の中と、さっき言ったその災害なんかは、
うん、
特にこの今までにない被害を受けるってことが、まあその連続ですよね、
うん、
地震もそうかもしれない、ありとあらゆることがそうなんだけど、だからそれが今度人間のその問題によってそういうことが作られていったっていうことに対してはやっぱりこう反省をしっていうか、しっかり私たちの立ってる位置や状況を把握してそれを改善していく努力って最大限していかないと、
うん、
だって人口、地球人口はもっと増えていくでしょ、
うん、そうです
ね。そしてその生命を持続するための食料を生産する環境っていうのはどんどん悪くなるわけでしょ、
うん、
その場所も砂漠化でなくなっていく、
うん、
地球の温暖化もそうだし、そういうことでもうこれからって本当に人類生きながらえていくか試されていくような時代に入っていくのかもしれないですね。
うん、そうだね。
I get this sense that、if we don't have the right values、pretty soon like human beings will become so powerful technologically thatWe could really do something bad, you know, we could really do something good, but、probably within the next, you know, 10, 20, 30 years, we're going to find out, you know, what's really inside, like, the human heart, you know. We'll find out if humans are, you know, capable of respecting nature enough to survive.Right?
うん、そうだね。いや、何をだから優先するのかっていうことだよね。
Yeah.
今後。
Yeah, and we're kind of figuring out who we are. Like, I feel like humans are starting to figure out who, or starting to find out, you know.Who we are, like you think about the human race, like what are human beings, like what are humans, what are we doing? But we kind of find out over time, you know, what, how well aligned we are. You know, human beings have made mistakes in history, and I think a lot of the mistakes that we've made is.Not having certain humility about our relationship to the world and other people. Yeah.
Mm. そうですね。あの、確実なのは食べなきゃ生きていけないという、mm. 人間の状況と、それからその地球に暮らしているっていう、地球からどこかにみんな人類が移動することはできないですからね、うん、だからそこでどういうふうに生きていくのかっていうことはやっぱり常にみんなが考えなきゃいけないことでしょうね、
うん、
だって食べなきゃ生きていけないっていうことで食べるものは争い合うようになってきますからね、これから、
うん、
さらにそうすると人だってその暮らしがもっとボーダレスになっていくとそこで考え方の違いとか、
うん、
いろんな問題がまたあの育ってきた環境が違うわけだから全部その人のも形成している人間ってやっぱり違うわけでしょ、それは違って当たり前であるわけで、そこをどうしたら乗り越えられていくかっていうのは、うん、本当に重要な問題ですよね、
うん、And you said that we have to eat, right?、but the only time when well, one of the main moments in which humans communicate about things and express their feelings and talk about new ideas is food, right? It's when people eat food, you know, getting a lunch or eating dinner or something. But more and more, it's kind of the, you know, 一人暮らし, you go get cup of ramen or something, right? And it's before that wasn't possible because you had to eat. So you and you know, so some people were cooking food for a group of people, and so even if you don't like someone there, you go to the table, and you know, everyone kind of eats together. But this reality now of where one person by themselves at home, no one cooks, you just you know, you just get something. There's some importance to the social connection, I think, you know, in food and in like satisfying food too, you know.
Yeah, and also mindfulness, right? When you're eating.
Oh, like where the, what the food is.
Yeah. Whether you're enjoying the food or just shoving stuff in your mouth and swallowing without really thinking about it or appreciating it. And I think that makes a huge difference. So. だからこそなんか最初にもう平野さんがおっしゃってたみたいにこう今食べてるものがどこから来たのかとか誰が作ったのかっていうのが分かるとなんかマインドフルになるのもより簡単、なんかそこまでマインドフルにならなきゃならなきゃと思わなくても全然できることだから。
But there's like a feeling that you have when you eat something that someone else like grew it and someone prepared it, you know, like there's it's different if you eat like food that some robot made. So like we have all these robots making things now, and they have a lot of robots involved in farming overseas. And then, you know, so the robot plants the seeds and the robot collects the stuff, and then a different robot puts that stuff in a box, and then that's like cereal, you know. And so there's a, I feel different when, you know, when I get kiwis from your farm or something. It's like, well, you know, there's effort and he cares and he like, you know, it's not just a robot making kiwis.
とても大事なことだというふうに思うんですね。その誰が何をどんな思いで作っているのか。で、利用する人たちも、まあ、利用する人たちがそういうことを考えて、それから生産する人もやっぱりその人の食べている人たちの喜ぶ様子とか生活の様子っていうのをイメージしているということ、前も言ったかもしれないけど、やっぱり人間が食べているっていうのを忘れてしまっている仕組みがある場合があるんですね。人間が食べていて、しかもそれは健康であったり生命を維持したり、明るい家庭がそこにあったりということですので、そのあたりのこの関係性というのはとてもこの大事なことだというふうに思うんですね。そこのイメージができないと、相互にできないと、そのいいもの作りだとか、どんなものを健康的なものを一生懸命育てようかってものすごく努力が必要なんですよ。生産する人もね、で生産する使う人も今度は誰々さんが作ってどんなものでこんなに苦労してるんだったらこれは無駄にしないようにしようって、今廃棄する食べ物だけでもものすごいパーセンテージですよね。それが防げるだけだって非常に人類にとっては大事な価値だというふうに思うんですよね。
確かに、だからその生産した人の顔が見えてるとか、こう話を聞いたことがあるとか、それでなんかその状態でこうなんかもうじゃあ大量に買って残ったら捨てちゃえっていう考えにはならないですもんね。
そうですね。
なんか前に番組を聞いてくれてる人で湯本味噌っていうお店屋さんの人がメールをくれて、こう番組を聞きながらお味噌作ってますっていうなんかすごい優しいメッセージをくれて、でぜひお味噌を食べてほしいから送りたいっていうことで、基本的にそういうものを送りたいって言われた時にまあお断りしてるんだけど、なんかすごいそのメールが嬉しくてお味噌送ってもらったんだよね。それでなんかもうその話を聞いてるし、その人ともう話もしてるから、なんかこう特別感っていうか、なんか想像もできるし、あ、こういう人がこうやって作ったお味噌なんだとか、それだけでもなんか普段自分が食べてるのと全然違う、自分のメンタリティがそもそも全然違うっていうか、だからでも最近こうスーパーでも誰々さんのトマトですとか書いてるけどね、だからそういうのだけでも違いますよね、うん、やっぱり、
そうですね、そういうことが大切だっていうことにたくさんの人が気がついてきてると
Well, that kind of awareness is how we can make sure that we're not having a horrific impact on the environment, too. You know, if you think about your food, then it's weird to think about, like, you can't really think about, like, okashi, right? If you're eating okashi, if you're eating snacks, there's no way to...
Right.
Visualize its origin, right?
そうだね。加工食品は難しいよね。
Yeah, yeah. But there, like the palm oil issue is like kind of, you don't make that connection because it's like that, right?
Yeah.
It's not clear, like how.What it's in or where it's coming from.
Yeah, yeah.
So, like, people having better information about, like, the food that they're eating would probably have a good impact on the environment.
Right? So, ne. Yeah. だからそのエデュケーションも大事ですよね、子供に。なんかその大人がそれをもう、なんだろう、ロストしちゃってるとしても、せめて子供たちだけは。なんか食育とか日本もよく言うけど、そうですね、
しかもその子供たちが大事だというのはその感性とか感受性がすごく豊かでしょ、
うん、
一発でストンと入ってきますから、
うん、
それは大事だと思うですね。たまたまこの前子供たちの、その植えた野菜があるんですけどね、その植えた野菜ができるだけ情報を出すようにしたんですよ、
うん、
例えば大きく成長してきて木が傾いてきたから、その植物が紐でこんな風に縛りますよとか、ね、
うん、
でこんなに成長したんですよとか、花が咲きましたとかって、この距離があってもそれを相互にこう情報を送り合うことによって随分違いますよね、
うん、
多分そこで育ったもの嫌いなピーマンだってピーマン食べてみようと思うだろうし、
うん
うん、大事にしてくれると思うんですよね。
うん、なんかそういうストーリーが分かれば興味も湧くし、大事にしようって思いやすいですよね。
そうですね。
夏休みどこ行こうと思ってる人はぜひぜひ平野さんのところに、特に子供いる人は。
そうですね。
ね、豚もミニ60キロのミニ豚もいるし。
There's so much beautiful nature around that area too. You know,
yes.
Where your farm is, you said you had a boat there, but you got rid of that, right?
ボートもカヤックなんかもありますよ。
へえ。
Are there rivers around there?
リバーはないけどポンドがありますね。
カヤックもあるんだ。
まあでもね、あまり最近乗らないですけどね。
うん、
そっか、うん。動物見に行きたいな。ウサギとか。ウサギなんてもう何年も見てないかもしれない。
うん、
本当に。
まあ少しこう。 課題だなと思うのはね、
うん、
ウサギだってウサギ可愛いと思ってこうなぜてると指がぶってかじっちゃうことありますよね。うん、で羊だって一生懸命触っているとそのうちあまり触れられすぎてご機嫌が悪くなってきますよね。ギュッと押すときありますよね。うん、そうするとそのウサギが悪いんだけどウサギの管理者は誰だってよく起きてきますよね。
もう責任問題みたいなことにな
っちゃう。これはすぐ今誰かのせいに したいっていうのはなんか社会のなんか風潮でこれは良くないんじゃないかなとよく思うですよ。例えば歩いて農園の中歩いて行ったりその森は冒険の森って言うんですけど、うん、歩いて行くと滑ってお尻もちついたりとかですね、
うん、
あるんですよ、
うん、
そうするとそれは道はしっかり整備してあったのか、うん、そこにその安全を促すね危険を促すというか、うん、そういうサインはあったのかとか、
もうじゃあ最初にみんなウェイバーにサインしてもらわないと何があっても攻めませんみたいな、
だからそれどのあたりまで管理者責任かって、
うん、
私たちもできるだけね自分は自分でやっぱり守るとか安全を配慮するとかっていうのが大事な、
うん、
そういうことを学ぶの応援ですから、
うん、
だと思うけどね、うん、まあ蜂に刺されたっていう子はめったにはないけど蜂に刺された、うん、今でもテレビなんかで見てるとどこどこで蜂に刺されました
ニュース
で出ますよね。
スズメバチとかだとねさすがにあれだけど、
特に秋なんかね、
うん、
課外授業とか遠足に行った時にこの蜂に出会ったとか、
うさぎに噛まれて怒られてもね、
だから それをずっと行くと例えばですね蚊に刺されたらどうするのか、
うん、
なんか
もうエクストリームになっちゃう、
嫌だなと思うことありますよね。
This is so true and it's been changing like this for some time, but like now you're just not allowed to do a bunch of fun things or just not allowed anymore、
うん、
you know, becauseit's going to become some legal problem.
Yeah, or, 訴えられるみたいな、ね、
yeah, like you can't really ride horses anymore because it's too dangerous, you know. But before, people would just ride horses, you know. But、yeah. now it's like you got to sign all this crazy stuff and there's all these regulations. And,
そうね、
うん。
動物相手だと特に難しいですもんね。なんかその動物に詳しくないからこそ触りに来てるわけで。で詳しくないからこそその動物が嫌なこととかをやっちゃったりとかこう機嫌悪くなっていることにも気づかないとか、で猫ですらこううちも例えば慣れてない人遊びに来てこう急に抱き上げたりとか、で猫なんてそんな知らない人に急に抱き上げられるの嫌な子の方が多分多いから、うわーってびっくりしてこう飛び降りたりとか
爪立てたりってあります
よね、なんか噛んだりとか、それもこう慣れてる人から見ると確実にその人間の方が悪いし噛まれるようなこと知ってるんだけど、まあ、慣れてない人からするとこう噛まれたみたいな感じでびっくりしちゃうから。
But that's when you learn, you know, the rabbit bites you and then you learn.
Yeah, yeah.
You know,
it's a lesson.
But if everything is regulated and controlled, then no one has the opportunity to learn anymore.
そうだね。
You're just protected. Like, yeah. Do what you want, you'll be protected. You
そう
だ
ね。
ButReality and nature is like you have personal responsibility. You know, if you walk around in the forest at night and you get killed by a bear, you know, that's reality. You know, like you have to be careful.
Yeah.
You know, but if you're in Tokyo, it's like Disneyland, right? Mm-hmm. This is Disneyland. Tokyo is like Disneyland and everything is controlled and everything...You know, you can buy churros over here and popcorn over here and movies are over here and it's like, you know.
Yeah, そうだね。 And if something goes wrong, you have someone to sue.
Yeah, it's someone's fault, is that right?
そうだね。それに慣れちゃうと確かになんか誰のせいかっていうのを指を刺したくなっちゃうようになるのかもしれないけど。だから転んでもいいしウサギに噛まれてもいいっていう覚悟で行かないとダメですよね、その自然に行くんだったら。
実際にね歩いていて 足が例えばちょっと絡んで少しの斜面でそれで怪我して、
うん、
でそのうちでに責任問題でこう訴えかけてきた人っていますよ。
へえ、うん、大変、
うん、あの驚きますよね
困っちゃいますね、なんか、
うん、
でもいろいろなその自分で自分自身のことを責任持ってこう対応していくということを学ばないとね、
うん
うん、あの困ったって例えばウサギに指噛まれて困ったと思ってパニックになってしまうとその子はもっとパニックになる、
うんうん、ね、こう常にだ、うん、誰かのせいにできるわけじゃないですもんね、こう普通に暮らして、まあ、災害とかも特にそうだけど、
うん、
誰のせいって、まあ、言える場合もあるかもしれないけど常にそういうわけじゃないか。
But we want all the fun with no risk
そうだね。
You pay money,
そうそう。
And you get on a roller coaster, right? Now, yeah. the roller coaster is bolted. It's, you know, it's not going to fly off. There's no risk. But you're like, ah, pretending that there's risk.
Yeah.
You know, but there's no...
Yeah, yeah, and then once a tiny rabbit bites you, then that's where you freak out. Mm. So mm. humans are strange.
Yeah.
そうだね。何がしたいんだっていう感じですけど、そうだね。
It's this. I think part of it is this idea that you can have a personal relationship with nature and with earth outside of laws and outside of regulations and outside of politics. You know, it's like yourself and the world, and then like other humans and society and TV and all that other stuff is like.It's there, but the world is much bigger. And your personal relationship with risk and responsibility and the world is like a direct one. Like me and reality have... There's no like... It's not like the government is always going to be in between, you know? Mm-hmm. If you go to the forest and you hike out into the middle of the forest, it doesn't matter what the...regulations are, or the, you know, if you eat a poisonous thing, you'll die. If you get attacked by a certain animal, you can be injured. So yeah, I guess we're getting soft, you know, humans are kind of getting soft.
Yeah.
Yes. そうだね。なんかあの、まあだって都会の人がこう地方とかに遊びに行ってこう怪我して笑われるみたいなことじゃん。だからこう私もなんかハワイとかでサーフィンとかやってて、こうボードが顔に思いっきりこうな波に飲まれて当たってこう片耳聞こえなくなって、片耳聞こえなくなったって言いながらビーチ上がった時みんなに笑われるみたいな、なんか誰もかわいそがってくれないで、なんかそういうことだよね。だからこうすごい弱ってる、なんか都会の暮らしですごいこう弱いから、ちょっとしたことでなんか痛いとかキャーとか言うけど、実際本当は人間って多分もっと強い強いんだろうね。
あの強くならなきゃいけない
ですね。Oh, there's so many services in Tokyo. You know, everything is done for you. You know, you order like food and it's just brought to your apartment, and you everything's done for you. And I think that kind of diminishes your own sense of accomplishment and responsibility. And,
そうだね。
Because you just pay someone and they do it, always, right? If something happens, then you sue someone and they pay, and it's kind of all just really controlled. There's nothing unexpected, you know, is happening.
Yeah.
You know, in
especially in Tokyo, I think everything is controlled and everything is on time.
Mm-hmm.
You know, and
it's such a huge difference.
Yeah, and if the train is like a minute late, then they apologize to you, and you're used to it.
Yeah.
Mm-hmm. So that doesn't really help, I guess. そうだね。
Yeah. When people interact with nature, they kind of expect to be like a customer.
Yeah, そうだね。お客様メンタリティみたいな感じで自然の中に入っていっちゃダメだよね、やっぱり。
そうですね。
そうだね。 Yeah, I really want to come to your farm. ぜひちょっと。
What's the official name of your
farm?
Yeah.
Kiwi Fruits Country Japan.
Kiwi Fruits Country Japan. サイトもありますもんね。
ありますね。はい。
だ興味ある人はぜひ。
ありますよね。
ブログもあのあります。その中にありますね。サイトの中にあって、あまりあの更新してないですが、のんびりしちゃって。
興味ある人はぜひググって。訪れてみて、すごいよね。なんかこのジャムもめっちゃかわいい絵がついてるし、ぜひぜひ行ってみてください。
お待ちしております。
Thank you so much。
いやありがとうございます。遠いのに、
は
い、
ありがとうございます。とても楽しかったです。
ありがとうございます。またぜひ来てください。
はい、よろしく。
OK バイ。